第二コリントの六章の二節に、確かに今恵みの時、今は救いの日ですという言葉があります。感謝いたします。まさに今こそ神様は言われます。今は恵みの時、今は救いの日ですと言われます。これは何もその伝道説教の時だけ使われる言葉ではなくして、すでに信じて長いことクリスチャン生活を送っている人に対しても、イエス様は私たち、その人らの人々に、また私たちに、確かに今は恵みの時、今は救いの日ですと常に語りかけてくださいますから、本当に感謝をいたします。マルコの福音書の1章の15節を見ますと、イエス様は声を上げて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。これがマルコによる福音書におけるイエス様の語られた宣教の第一声です。そしてそのようにしてイエス様は全ての人々が救われるように、もう一つその重要な言葉があるんですけど、イエス様は言われ、神の国は近くなった。またそのパリサイ人たちにイエス様は言われました。神の国は実はあなた方のただ中にあるんですよ、イエス様は言われました。当時イエス様の伝道していらっしゃった当時、このパリサイ人、聖書の中にもたびたびパリサイ人の姿が出てまいります。パリサイ人、この当時の宗教的指導者の中で一番その大きな上と占めているのはパリサイ人。もう一歩あったんですけれども、それは律法学者と言われているサドカイ人と言われている人たち。まあラザロのごときは、こちらパリサイ人の部類に入るでしょう。そしてこのもう一人、ニコデモっていうイエス様にところに訪ねてきたニコデモっていう人、あの人もパリサイ人の 中に入るでしょう。とにかくそのようにパリサイ人の当時そのユダヤの国によってはそのいわゆる国を司る人たち、ユダヤという国はいわゆる宗教国家でありまして、宗教によって国を治めていく、そのようなまあ今のイスラム国家のような、そのような政治の取り方をしていた国でした。もちろんその後ろにはローマ帝国という巨大な世界帝国があって、そしていわゆるローマという国は世界を、全ての道はローマに通ずると豪語していたほど、この当時においては世界一の強国でありました。まあユダヤもローマという国は非常にずる賢いというか賢い政治のやり方をとっておりまして、一度征服した国はその国は国としての形を 取らせておいて、そしてその征服した国をその国の人々に自分たちの政治をやらせて税金だけ取り立てる、そういう政治のやり方をしていたと、あの歴史の本には、ものの本には書いてありました。とにかくそういう国、そしてパリサイ人、この人たちは非常にその今分離派とも言いますけれども、神様から特別に自分たちは選ばれているんだ、だから神様の祝福は全部自分たちにあるんだ、だから私たちは忠実に神様に仕えているんだから、神様は私たちを祝福して当たり前だ、そして一般の人たちに対して無視な民衆という目で彼らよりも私たちの方が上なんだ、特別に選ばれた、今のいわゆる日本の国の上に立っている人たちがそういう思いを持っているかどうかそれは疑問ですけれども、とにかくそういうふうに思っている。ですから彼らが不幸であろうが、彼らが金がなくて困っていようが、飢えて苦しんでいようが、そんなことは知らない、これは彼らの問題、私たちは神様が特別に選ばれているんだ、そういうものを考えることだ。だからイエス様がこの16このルカによる福音書の16章の全般で神様と富とに金使えることはできないです、そのような話をされていた時に、聖書によりますとそれらの話を聞いてパリサイ人たちが嘲笑ったと書いてあります。パリサイ人たちのものの考え方は、神様に忠実に従っているならばおのずかしで富が富に伴ってきても当たり前だ、お金いいものですね、私たちもお金嫌いかっていうとまあどちらかっていうと好きです、でもそれ以上に私たちは神様は好きです、好きというより神様を信じています。イエス様がお金と神とね、金使えることはできない、どちらかを粗末にしてどちらかを大切にしてしまうから、私たちは神様を大切にするならば、まあ意識して、する必要はありませんけれども、神様を信じ続けてまいりましょう。イエス様は私たちのために命を捨ててくださった、主は私たちのために命を捨ててくださった、これによって私たちは神の愛を知ったと聖書に書かれてあります。私たちは神様の愛を知っております、神様を信じてまいりましょう。ここでイエス様はその嘲笑っているパリサイ人たちに一つの例えをお話しになりました。これはこの話、今から話するお話は、これはイエス様がなさった例え話だって聖書の教えそのものではないということをまず私たちは念頭に置きたいものです。イエス様はお話しされました。ある金持ちがいた、16章ですね、ルカによるその16章19節、ある金持ちがいた、いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。まず 第一の人物が出てまいる登場人物この人は大変なお金持ちです。そして聖書に言いますと毎日贅沢に遊び暮らしていた。ここにいつも紫の衣、当時紫色というのはいわゆる布を染めるのに大変紫色の色を出すのに困難を しておりました。今なら簡単にその化学染料やいろんなもので簡単に紫の色なんて出せますけれども、ある貝の貝の核、ほんのその一つの貝からほんのちょっと紫色をした核を取って、そしてそれでそれをものすごくたくさん集めて、そしてその紫色を出すそうです。ですから大変金のかかる、金のかかった、今の日本で言うならばなんでしょうね、大島か何か、とにかく大変贅沢だ、貧乏人には着ることのできない、触れることのできない、そしてまたこの服装、補装のちょっと調べてみたら、これはエジプト産のこれも大変高価なこの織物だそうです。そういうその金のかかった豪華な服を着て、そして毎日贅沢に遊び暮らしていた。そしてここに第二の登場人物があります。ところがその面前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていた。立派な門があります。多分塀に囲まれていたでしょう。その門の前にそのラザロという全身おできの貧乏人が寝ており、聖書はそう言っております。そして彼はこの全身におできができていた。そしてそのおできを犬がやってきてペロペロ舐める、それを追い払う力さえない。こういうその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていた。多分道を通る人がそのラザロのそばを避けて通るでしょう。ある人は あからさまに侮蔑の言葉を投げかけるかもわからない。やがてここに聖書のそのまま読むならば、さてその貧乏人は死んで、聖書は何て言うか書くと、アブラハムの懐に連れて行かれたと書いてあります。毎日通るとそこに寝ているラザロ、汚い匂いもしていたかもわからない、ある時突然いなくなった。ああ今日はラザロ、汚い男がいないな。そういう、そのうちに人々は無関心になり、忘れ去られていきました。一方、金持ちも死んで葬られた。ここに金持ち、毎日贅沢に暮らしていたと書いてありますから、多分そのお葬式も立派なお葬式をしたかもわからない。そろそろ噂にしばらくの間登っていたかもわからない。あの人は死んだんだな、 ある人たちにとってはあれ、まあまあまああの人はちょっとね、またある人はあの人は素晴らしい人だったよ。まあとにかく噂の範囲、あのことの範囲に上ったことでしょう。やがてその噂も、人の噂も75日ですかというように、だんだんだんだん噂も止んで静かになってきている。それで第一の部隊は幕が下りました。第二の部隊の幕が開きます。こういう方書いてあります。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。説明しなくても分かると思います。信仰の父と言われているアブラハム、の懐にかつてのあの汚らしいおせちだらけだったあのラザロが、ラザロ、神は我が助けという名前です。アブラハムのところにもう本当に安心で満ち足りた、そういう症状で落ちたことでしょう。一方金持ちはイエス様がお話をされた、その金持ちはハデス、地獄で苦しみながら目を上げると、遥か彼方に、向こうの彼方にアブラムの懐に抱かれて、ラザロが本当にかつてなの汚いラザロではなくて本当に麗しい顔をつけ、追ったというんです。そして彼は思わず叫びました。父アブラハム様、私を憐れんでください。そして私は地獄でこんなに苦しんでおります。どうぞそのラザロにも私のところに近づき、その指先に水を浸して私を冷やすように、このラザロを言わせてください、よこしてください。まずまだこの金持ちはこんな地獄の苦しみの中にあっても、まだラザロを上から目線で見ているんですね。このお金持ちにとっては自分が全ての一番上であって、他の人々は全部自分に仕えるもの、そういう思いで一生を暮らしてきたんでしょう。このようなところに立場が逆転しても、またラザロを一つ下に、自分に仕えるもの、自分に何かをしているもの、してくれるもの、そのような目でしかラザロを見ることはできなかった。私はこのほのほのなで苦しくて、まあ苦しくてたまりません、こう書いてありますけれども、こんなに私は苦しんでいるんですから、せめてそのラザロ指先にその水に浸して、私に冷やして、私をしてください、私の喉を潤してください、そういう意味だと思いますけれども、アブラハムの言葉は、私たちはこの子ここただ教育というのならば、大変この非常な言葉ですね、冷たい言葉です。これを思い出してみなさい。 お前は生きている間、良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けました。この地上で生きている時の生き様が、死後の世界に続くんですよ、という意味です。多分、ラザロ、神は我が助けという名前を持っているぐらいですから、彼は、もう、いつもいつも金持ちの姿を見て、そして、その金持ちの男が、食卓から落とす、パンくさえも欲しいと思っていた。でも、そのような中にあって、彼は、神様を信じ、神様に祈ること、神様に頼ることを忘れなかったと思いますよ。この例え話で、一方の金持ちは、金持ちとだけであって、名前が書かれておりません。でも、この人、汚い脅しだらけで、自分の身を満足に犯すことはできない。犬が来て、そのおで、出来物を舐めるけれども、それを追い払う力もない。そのような人の名前は、ちゃんとここに、例え話であろうとも、出てきているということ。そして、そのように、敬虔な態度を心の中でいつも神様に祈っていた。でも、この世では報われなかった。多分、彼の中の、この世での思いは、境遇は、何にも報われることはなかった、この世の生活であったと思います。これは、人間的な目から見てです。でも、ラザロはいつもそのような悲惨な生活状態にあっても、神様から慰めを受けていたと思います。まあまあ、聖書に書いてないことを想像して言うのは良くないですけれども、でも、やがてその思いが報われる時が来たんです。死んだ後、神様はラザロの状態を、心の中の状態をちゃんと見ていらっしゃっていました。そして、天の御国へと招き入れてくださった。一方、この金持ちは、神様から、あり余るほどの、物質的、金銭的、なものを受けていたにもかかわらず、それを自分のためだけに用いて贅沢三昧をしていた。門前にラザロがもうそういう悲惨な状態で横たっているにもかかわらず、金持ちはそれを助けようともしなかった。その報いは、まあ、報いという言い方をしていいかどうかわからないですけれども、とにかくここにおいて、要するに神様を信じなかった、聖書に従わなかった報いはこの場所に来たということがここに書かれてあります。あくまでこれはイエス様がなさった例え話ですから、どうぞ誤解のないように、これが聖書の全てだとは思わないでください。そしてここに書いてあります。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみも抱いている。要するにここに言いたいことは、もう取り返しがつかないんですよ。生きているうちに神様を信じなさい。生きているうちに神様に従いましょう。死んでからでは
遅いんですよ。
だいぶ前ですけれども、家に一冊本が送ってきました。死んでからでも救われることはできるという趣旨のことが書いてある本です。牧師さんたちに言わせると、なかなかうまいことが書いてあるね。信ずる信じないは別として、なかなかうまいこじつけてあるねという話でした。まあまあそれは余談ですけれども、とにかくこのそればかりではなく、お前、私たちとお前たちの間に大きな淵があります。越えられない淵があります。そこからこちらへ越えてくることも、渡ろうとしても渡れないし、こちらへ越えてくることもできないのです。だからもうアブラハムの、確かに地獄で苦しんでいる、地獄の豪華で焼かれている、その姿を見て、あれだと思う、悲しいことだと思う、でもどうすることもできない。そこで彼は重ねて言いました。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることがないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。モーセと預言者、すなわちこれ旧約聖書です。旧約聖書にイエス様に、旧約聖書の預言は常にいつもイエス様を指さしています。指し示しています。神の御子イエスキリストはやがて私たちの罪の身代わりに なってくださる。神の御子がいらっしゃるんですよ。だからこのイエス様を信じましょう。それをいつも指し示しているのが旧約聖書、特にイザヤ書にはたくさんその書いてあります。ここにアブラハムはモーセと預言者という言葉でそれを言っております。だから聖書に従わなければ、聖書を信じなければ、たとえ死人の中から石が蘇ってきた人があったとしても信じません。そうですね。ですからイエス様を救い主として信じている、私たちプロセスタントの者たちにとって、いや神の子孫だと言われているユダヤ人はどうなの。ユダヤ人の多くは、ほとんどの人々は聖書を信じようとはいたしません。ユダヤ教は未だに救い主がいらっしゃいます、救い主がいらっしゃいますと言っております。でも私たちは信じています。イエス様確かにいらっしゃって、イエス様確かによみがえって、私たちの救い主なんですよ。すべての人はイエス様を信じべきなんですよ。イエス様を信じて救われましょう。イエス様は素晴らしいお方です。聖書にそのことが書かれています。私たちは信じております。感謝ですね。信じ続けましょう。モーセと預言者とがあります。すなわち旧約聖書があります。今の時代には新約聖書まであります。感謝です。 31節、アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者の教えに耳を傾けないなら、たとえ誰かが死ぬ中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。まさにその通りですね。イエス様はいらっしゃいました。多くの人々の前に現れてくださいました。でも、信じようとはしません。ユダヤ人たちはますますイエス様から離れていってしまいました。いまだにエルサレムの嘆きの壁の前では、この黒いこういう帽子をかぶった黒い衣を着たユダヤ教の人たちは、このエルサレムが滅んだ日を悲しんで、その前で祈っているそうです。まだ彼らにとってはイエス救い主がいらっしゃっていない。でも私たちにはイエス様はまさしくいらっしゃって、生きていらっしゃって、働いていってくださる方ですから、感謝します。アメン。終わります。